11ページ議会レポート。常任委員会は所管事項に関する調査を行い、議案等を審査するために設置されています。十日町市議会には総務文教産業建設厚生の3つの常任委員会があります。総務文教常任委員会、5月29日に館内視察を行いました。飛谷第一小学校では複式学級を参観しました。教師と共に学習するときと子どもたちだけで自主的に課題に向かう場面が組まれていました。学習の学び方が身についているため、子どもたちだけで意見交換したり音読したり真剣に課題に取り組んでいました。また奇襲内容を想起し多学年と話題にする場面もあり、これも複式の良さと思いました。ユネスコスクールのふるさと環境学習で一人一人の能力も高められていることと思いました。写真の説明。飛谷第一小学校の前に立つ7人の議員です。写真終わり。西小学校の5、6年生の授業を見学させていただきましたが、すでにタブレット使用の授業は浸透しており、使い方で悩んでいる児童は見当たりませんでした。同じ内容の授業を隣のクラスで行っていましたが、先生により使うソフトが違っていて、各先生がどのような使い方が児童に伝わりやすいかを考えて授業を作っているのがわかります。一度構築してしまえば問題はないと思いますが、少し先生の負担が大きいのかなと感じました。写真の説明。タブレットを使って授業をしている様子を見学している議員です。写真終わり。産業建設常任委員会、5月21日に館内視察を行いました。松の山温泉バイナリー発電所は本格稼働が開始され、世田谷区の中学校や一般家庭へ電気が届けられるようになったんですと嬉しそうに語る柳さんに案内していただきました。ここはもともとあった自然を残して作られているため、ホタルが生息して訪れる人たちに喜ばれていること、ここに発電所ができるまでの経緯などをご説明していただき、松の山の人たちが先人から受け継いだ熱意とエネルギー発電という未来への希望を感じました。同日午後からは有限会社松の山きのこ中里第二工場を訪問しました。ここは令和5年9月になめこの出荷を開始した最新工場で、年間生産量がおよそ1500トンと全国でもトップクラスの規模を誇っています。工場内部はまるで SF 映画のように見える精緻なシステムが組み込まれており、厳重な衛生管理のもと、安心安全ななめこを休むことなく全国の消費者に届けていることに感銘し、地元産業のリーダーとして今後のご活躍を大いに期待できると確信しました。写真2枚。1、写真の説明。松の山温泉バイナリー発電所をバックに8人の議員が並んでいます。2、写真の説明。通路の両側、天井まで棚のようになっている生産システムです。写真終わり。厚生常任委員会、5月27日30日に館内視察を行いました。十日町病院が分娩休止となり、地域唯一の出産できる委員である高木委員に伺い、高木茂子理事長、中恵美子院長より、出産数の急激な減少やコロナ禍を受けて赤字体質に陥っている現状の説明を受けました。地域別の分娩受け入れ状況は、十日町が5割、南魚沼3割、津南、その他と広範囲にわたっていました。 市内で出産できる土台があるからこそ他の市政の取り組みが生きます。安心して出産できる環境を守っていくことがどれだけ重要か痛感したところです。市立子ども園庁で構成される十日町子ども連盟との情報交換会では、保育の課題や現場の苦労、市からの支援が必要な部分などを共有しました。年間出生数が200人弱となり、園の経営が厳しくなる中で、子どもたちの人間形成に不可欠であり、社会的役割を担っている園をどう支援していくか、担当課と話し合いを重ねていきたいと考えています。この他にも、NPO 法人支援センター安心や、つまり福祉会の障害高齢福祉のお話も伺ってきました。写真2枚。1、写真の説明。高木委員の前に並ぶ7人の議員です。2、写真の説明。20名ほどの人がテーブルを囲み、情報交換をしている様子です。写真終わり。